音楽煮込み、さくらと阿部直美の演歌夢の後。皆様こんばんは。
さくらと
阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は大御所のご意見番大先輩の元さくらと一郎のさくらさんと、それなりの歌手阿部直美が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議やえこれどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌手からいただき、それを解決していこうと、演歌歌手待望の番組となっております。さあ今週もやってまいりました
ですね。こんばんは、ね、
こんばんは。まあ、うん、先週からね、うん、この番組さくらさんと、ね、進めさせていただいておりますけども、まあ、先週はですね、ちょっと私ちょっと気になったことがちょっとありまして、先週の最後ですよ、う
ん、
この番組、うん、ほらインターネットでね、まあ、全国の皆様にもお聞きいただいてるという番組なんですって言って言った時に、なんか、うん、インターネットみたいな、うん、なんかちょっと不思議そうな、あブログっていうところでね、
う
ん、ブログ もインターネットですので、
その
時に絵みたいなないわみたいなことだったので、うん、ちょっと心配なんですけども、うん、インターネット、まあ、ネットっていうことは、うん、ネット大丈夫ですか、分かってらっしゃいますか。
ネットって洗濯機に入れるネット
ちゃうですそこ来ましたか。
洗濯機で中に、確かにネットに入れて洗うのなら知ってます。
そうですよね、さすが。
私それできないんで、わからないもの。
パソコンとか、
それもダメ。
ダメ、うん、携帯はガラケーですか。
もちろんもちろんガラケーに決まってるじゃない私。
じゃあまあ確かに、まあいいです、うん、まあ私がそこはもう全てフォローいたしますので、
直美ちゃんにお任せ私できない
そうですよ、ね、じゃあ、ファックスとかは大丈夫であり、うんうん、
ファックスだけはできる、
うん、大丈夫。携帯の
電話もメールはできる、
できるようになったと。
なったの、10年ぶりで
10年ぶりですか、
うん、携帯買ってから10年目でやっとできるようになった
そういうことですね。ようやくじゃあ C メールっていうか、もうショートメールができるようになったということですね。
やっとやっと、
あ、やっとこの時代に少し足を一歩踏み入れたぐらいの、
うん、ちょこっとだけね、うん、あとは丸か騎士ダメだね。自慢じゃないがダメ。
よくなんかそっちの方から、よくこの時代に生きてらっしゃいますねという声がなんか聞こえてくるんですけども、うん、
よく言われる
よく言われますか。
何にも知らないのって言ったら、知らないって。だって知らないもの知ったかぶりしたら、
確かに
これって言われちゃったら説明つかないじゃない。私
でも堂々と知らないって言っていただいた方が、確かに皆さん助けてくれる人が多いですよね、うん、きっとね、
教えてくれるから。だって知らないの、本当に知らないので
、覚える気も別にない
ない
まあそういうことで、うん、まあこういったさくらさんでございますのでまあ皆様ね、末永くよろしくお願いしますまあ先週はですね、うん、まあさくらさんといえばね、うん、昭和枯れ鈴木、まあそちらの、まあ誕生の秘話をちょっとと、そしてまあヒットのね、お話と、でまたいろいろとね、まあその次の昭和おぼろ月のね、お話もさせていただきましたけど、まあ昭和おぼろ月と言いますとね、主役も映画の挿入歌っていうことだったんですけど、
映画の ね、
その映画の挿入歌なんですけど、逆に、なんか主役っていうことにはならなかったんですか。
私が主役なわけないじゃないと思ってよ。
そうですか。
だってね、みんなさ、高橋英樹さんって2枚目のすごい、やっぱりすごい、やっぱいい男じゃないですか。で、秋吉久美子ちゃんって可愛くて、やっぱりね、べっぴんさんじゃない、どうしてさくらちゃんが色物みたいにも漫才師の方が絶対言って言われる私がそんなとこに出れるわけないじゃない。
そうですか。でも例えば吉永小百合さんとかね
ちょっと待って
歌ってみたいな
私ね、なんて言われてるか知ってる。声美人って言われてるの。声は、だから声だけ聞けば、ああ透明感があって、じゃあ可愛い人が歌ってるのかな、いやそうは問いおろさないのよ。
そうですか、でも、ね、若い時はだってそれなりに可愛かったじゃないですかやっぱり
いいじゃん、ね、そう正直でそれなりでいいじゃん、そうそれなりなのよ
でもほら、ね、
若い時はね、それなりなじゃあ今 今はどう？
可愛いです。今はもうもちろん可愛いです。
無理しなくていいからね。
いやいやいやいや、もう70歳なんてね、この間おっしゃってましたけど、うんうん、もう見えないですから。
そう、
はい、もうね、可愛い可愛いです。
本当？
小田さん、はい、
あ、多分ね、うん、その仕草とか、うん、なんと言うんだろうね、
性格もね、なんかこう明るいっていうか、うん、いいですよね。
子供が大人になっちゃった感じなのよ。早い話がいい、ね、そうだと思う、ね、単純なの、すごい。
あ、いいですいいです、もう、ね、そんなもう
ガラケーを持ってるさくらちゃんですから。
じゃあちょっとね、うん、もう、次の、うん、メイントークの方でもういろいろとまた聞きたいことがいっぱいありますのでね、うん、
聞いて、
はい、うん、まずはまたここで今週の1曲目として、うん、やはりこの曲を皆様に聴いていただきたいと思います。さくらと一郎で。さくらと一郎さんはこう、うんうん、まあそのいらっしゃるじゃないですか、うん、今もね、なんか、うん、
2代目とか3代目とかね、
そうそうそうそう、ありますでしょ、うんうん、まあ、初代ということで、うん、まあ、まずは聞きたいのは、うん、まずなんでこのコンビになったか、うん、どういうあの、まあ、まあ、秘話があったらなんか教えていただきたいなと思ってるんですけど、
これはね、はい、作詞家のほら私の恩師なんですけど、はい、あの山田孝夫先生が、はい、要するにポリドルレコードにアシスタントディレクターで一応入ったのね、
はい、
その昭和49年にね。そしてやっぱりそのディレクターさんとして、その作曲家の先生としては、
うん、
こういうやっぱりなんていうのか、青写真は引いてあったんだと思うのね、この昭和カレスキー、うん、それがあの男の人と女の人が歌う演歌のハモリっていうのは日本で初めてだからね、さくらと一郎が、
うん、
これをやってのけたのは。だからあのこうなんていうのかな、顔はどうでもいいから、うん、歌の上手い人連れてこいって言われたらしいんですよ。
はいはい、
あの高尾先生がね、山田先生が。したらずっとね、よく考えたらしいんですね。
うん、
だけど、あ、顔が、ま、あんまり良くなくて歌ったら、あ、ペコがいい、私通称ペコちゃんっていうかね、
はい、
あのミルキーに似てるから。
はい、
あ、いたいた一人って、ペコちゃんが、私ペコちゃんと名前だったの、
うんうん。
ペコちゃんがいいということで、パッと一番最初頭にひらめいたの私だったらしくて、で実はねポリドールの今俺はアシスタントディレクターやってるんだけど、うん、歌のうまい子が顔はどうでもいいから歌のいい子連れてこいって言われたからって、うんうん、ペコちゃん行くって言われて喜んでよかったのか、その時になるとあんまり考えもしなかったの。
その時は嬉しかった。
今度飛びついたわけ、
はい、
だから顔はどうでもいいっていうことがあんまり眼中になかったんだね。ただ歌のうまい子だけが、
うん、そうですよ、
いい本にだけ私自分で撮っちゃって、うん、でロコの子ついてったのがきっかけなの、う
ん、
それで、うん、あのオーディションでね、
はいはい、
歌はとにかく 歌い切った何曲か、うん、したらそのディレクターでもちろん昭和カレスキーを作った作曲家の先生が、
はい
はい、あ、君はなかなか切符のいい歌い方するねって、
うん、
今この切符のいい歌い方できる人間いないから、うん、女の歌手はなかなか、うん、だからこれは大事にした方がいいよ、でも今すぐ返事出すわけいかないから1週間ちょっと待ってくださいと言われて、うん、そして1週間後に返事出すからと言われて、うん、本当に1週間後に返事が来たらこの昭和カレスキーだったの。
まあ初めてこの曲を聴いてなんじゃこれっていうかあの 曲だったんですけども、うん、ということだったですよねこの間ね、うんうん、でも例えばオーディションっていうのはどんなようなあの種類の歌を歌われたんですか。
いろいろね、いろいろ、その時当初、うん、昭和49年とか、はい、あの宮古はるみさんとか瀬川栄子さんの長崎の夜は紫とか、うん、例えばあと真由美純ちゃんの、うん、あの雲に乗りたいとか、
うん、
あとは北島三郎さんの、うん、ギター神器とかいろいろ歌いました、5、6曲、
あ、5、6曲も、
うん、歌い切ったの。
すごい。
だけど、あ、切符のいい歌い方だねと、と言われて、
それはまあご自身で曲を選んだんですか、これ歌います、
うん、でもほら私もともとキャバレー周りの歌手だから、
ああそうなんですか、
前歌歌手だったの、スターさんの、うん、でキャバレー周りの歌手でもあって、要するに土佐回り歌手ね、昔の言う、まあ、今のエンディーズっていうのをかっこよく言えば
インディーズ、
今のね、うん、でもあの時は地方周りの歌手ヨハン、
はい、
うん、だからその時はそういう歌を歌わないと受けないじゃない。
あ、そうですよね。
一般にね、
う
んうん。だから受ける歌を歌ってたわけ。
うん、
皆様にお客様に受ける歌をキャバレーでもいろいろお祭りでも、うん、そういう歌をやっぱり自分のオリジナルがないから。
あ、そうですよね。うんうん、あ、じゃあそういったももうやっぱ。うん、切符のいいよね、
歌ってた歌をあの提示したわけ。
あ、じゃあその中にはこう特に暗い歌もあんまりなかったんですよ、
ね、や
っ
ぱりね、それ暗くないから、
うん、でもその歌を聞いて
切符の糸、
ね、切符がいいって言ってこの曲っていう、うん、すごいですね、それも。
切符の良くて、でも、しょばかり
す
き、切符の良い歌じゃないわよ、ね。
そう、だからそこなのにすごいなと思って今。
逆を狙ったんでしょ。だから、すごいね、やっぱそのプロデューサーは。
すごいですね。
ディレクターさんは。
本当ですよね。うん、
その狙いは。まあ逆で言ってるから。
本当ですよね。
私もこんな女らしい声なんか出ると思わなかったしね。
ね
え。すげえことになっちゃってたよね。
うん、うん、まあそれだ、まあそこがまあきっかけとして、で、うん、一郎さんと初対面とかいろいろ、それはどんな感じなんですか。
あのね、しばらくね、1ヶ月近く過ぎてからだよ、
はい、
実はこれは男と女のデュエットなんだって言われて、
あ、もう1ヶ月過ぎてからですか、うん、
あ、全部私がメロディーとハーモニーを両方のバージョンを覚えたから、
はい、あ、はい、
いや実はこれはね、ポリドールで売れないで、ね、やっぱ地方ずっと回ってるあのレコードショップで売ってあるっていう男がいて、それなんとか世に出してあげたいと思うから、
うーん、
ということで、私デュエットで歌うの、私そして断った、
あ、断ったんですね、うん、あの最初は曲でも断ったけども、うん、今度デュエットとしてもう一回断った、
うん、うちの事務所の人は、あ、デュエットでね、ここの事務所作ったわけではないから、
そうですよね、
その時あの河野さくらっていう名前をいただいたので、うん、
はい、
今度あのペコちゃんを、あ、要するにね、あの要するにかえペコ、かわいいペコではね、うん、やっぱりおかしくはないんだけど、
うんうん、
ちゃんとした歌手でデビューするのに、じゃあペコちゃんじゃほら、ゲテモノみたいだから、うん、あの、ちゃんとした歌手の名前をつけようって言って、生命判断で占ってもらって、河野さくらっていう名前ができてきたの。
はい。
だから、あの、さくらになって、うちはやっぱりさくらで売ろうとしてるから、
うん、
いや、男はうちはいらないって、うちのプロダクションの社長はお断りしたのよ。うん、
確かに、ちょっとね。
私もデュエットじゃやりたくないと思って、
そうですよね、自分だけ売りたいですよね、
うん、知らなかったから、うん、でそれであの山田先生にまた言ったの、ペコはあのデュエットは私は、
うんうん、
デュエットするためにやってきたわけでもないので、
うん、確かに
デュエット歌手にはなりたくないと、
うん、
そしたらまたそこで、
はい、そこで、うん、なんていう、うん、
だってスターになりたくてお前やってきたろって、
うん、
一生懸命頑張って苦労してきたんだろ、
うん、
地方ずっと重いバッグ持ってお前、うん、何年も何年も苦労してきたんだろ、
うん、
ここで花咲きたいんだろ、
うん、
石の上にも3年だよお前って言われて、
また同じこと
また言われて
言われて、
うん、またしょうがなからしぶしぶと納得一応しないとね、
う
ん、うん、あんまり生意気なことばっかり言ってられないからさ、でそしたらうちの社長も承諾して、
うん、
いやでも桜のために作った事務所、桜を売り出そうと思って作ってくれた事務所なのよ、そこが K-WA プロモーションっていう、
うん
うん、あの事務所だったの、はい、だけどね、うん、だけどじゃあしょうがない、しょうがないというか、
うん、
社長が引き受けた以上はね、
確かに、うん、そうですね、うん、もうやるしかないと、うん、
じゃあやるしかないなと思って、
うん
うんうん、だけど最初変だなと思ったのよ、うん、だって2パターンあるでしょ、そのメロディーの部分と、あの要するにハーモニーの部分と、うん、あ、それでね、そういうことをさせたくて、どっちもできるようにやらしておいたんだったんだね、狙いとしては。
最初言わないんですね、
何にも言わない、だってやめちゃうもんね、そうじゃないと。
そっか、
それやめるよ、だって最初から知ってたら、知ってたらやめたよ。
じゃあ一郎さんももしかしたらやっぱりそういうの知らなかった、
聞かされてないんだ、彼は。
もう出来上がってから。
私よりもやっぱり、あの、レコードデビューは先輩だからね、彼は。
ああ、そうですか。
だけど、やっぱり向こうだって断ったと思うよ。デュエットだっつったら。
そうですね、
自分で4年もやってきたんだから、自分で、
うんうん。うん。そうですよね。
そうだよ。
まあ、だけども、うん、まあ、
うん、
これが、やはり、やっぱ売れるために、売るための、
私たちの宿命だったのよ。
すごい素晴らしいです。
本当に。
じゃあ、それでは、まあ、とりあえずね。
うん、
次にまた、
うん、
まず今のさくらさんのこの、
うん、
あ、一人をね、はい、流させていただいて、また後半お願いいたします、
はい、
それではさくらさんで、あ、一人聞いてください。やはりね、このあ、一人も今はね、もう皆さんカラオケで、うん、もう ね歌われるということで、
ありがたいよ、ね、歌ってくださってね。
そうですよね、
さくらよりもうまく歌う人がいっぱいいるからね。
そうですか。
そうだよ。
でも桜さん、このジャケットもまたこれなんかすごく可愛いじゃないですか。
ありがとう。だいぶそれなんか修正してるんじゃないかな。
ね、なんかこのドレスももう、
うん、
もう肌いっぱい出して、
そうそう、
腕も出して。
あのね、私この肌負けてないよ。
綺麗綺麗綺麗。
肌だけはね。
うん。
顔はブスだけどさ、あのハートとね、肌だけはいいと思うよ。多分。
はあ、うん、そうでしょうね。うん、 皆さん
この年でもね
そうでしょうねって、
うんって、そうでしょう、
どこから
素直でよろしい、
どの目線、どの目線で言ってるのか
いろいろいろんな目線にして使ってみて
失礼いたしました。
いいのよ、
まあ、そんなね、さくらさんですから、うん、まあその、うん、まあ昭和からすすきのね、今こう、うん、誕生の日はさくらと一郎というね、うんうん、で、まあ、一郎さんと顔合わせをした時は、うん、どうだったんですか。
いやー、びっくりしましたね。
どんな、どういう意味で。
だって靴こんな高いロンドンブーツが流行ってるからさロンドンブーツ履いてたのよ、10センチぐらいの、はい、私も負けるぐらいのヒールの高さで、
はい、
で、あのね、目が悪いから彼は、あのほら、あのこれなんていうか、天才バカボンの渦巻いたやつあったけど、
はいはいはい、
どの厚いやつ、うんうん、あの牛乳の底みたいの、あの眼鏡かけてきてから、まさかあの人こうやって持ってきたあの化粧バッグみたいの下げて、
向こうからコロコロ来て、
あ、来た来たって言ったのね、うん、あのスタッフの人から、はいはい、あ、来た来たって言うから、何が来たのかと思ったの。まさかあの人ではない、
もっと好きな人をイメージしてました、
うん、うん、本当にまさかあの人はあの人ではないだろうねと思ったら、ずっと玄関入ってきて、そのロビンでね、その喫茶室に入ってきたら、はい、その人だったから、向こうも私のことブスだと思ってびっくりしたかもしれない、私と同じぐらいの背だしね、
あ、そう
だ、嘘だろう、と思ってて、うん、したら、いや、あの徳川くんですよって言われ、徳川一郎さんとおっしゃるから、
はい、
一郎さんはね、うんうん、だから、そしたらまた二度びっくりだね、今度私、この人と歌うの私って
まず
マジだよ、
ま、これで、あのせっかくソロでね、本当はもう売り出したかったのに、うん、デュエットはやだなと思ったのに、
うん、ま、二度びっくりだよ、
みたいな、
向こうもびっくりしたと思うよ向こうも、何この女の子って思うけどいや私もびっくりしたね、
これで売れるのかなっていう、
うん、本当に、だからほら、そうだと思うから、うん、宣伝とか宣伝会議でも、そうですね、だからほら、差し絵じゃない、顔出したら売れないと思うから、
あ、そっか、あのだからジャケットなど黄色い後ろの、うん、
だからね、これなのよ、はい、これ、
へー、
だから ね、 ね、あ、見せてあげね、直美ちゃんね、うん、
はいはい、
教えてあげようか、
ええ、
ね、顔出したら売れないから
本当なんですね、
このすごい優男と、や、あの素晴らしい、あのかのこの挿絵で見てごらんなさい、
ね、昭和カレススキーの、あの
橋本
治さんの、この字もでもすごいですよね、昭和カレススキーってこう読みづらいこう字なんですけども、うん、これはなんか日本
有名な人だよ、
あ、そうなんですか、
止めてくれぬなかさん、背中でイチョウが泣いてるって書いた人だよ、あのこの挿絵の書いてる人は橋本さんって非常に有名な方だよ、
写真を使わないでこの絵を使 う、 う
だから成功したのよあなた、私たち出したらどうなったのよ、
ま、なんか、うん、あの想像ね、こうイメージがこう出ますもんね、うん、
だからね、うん、今週の第3位ぐらいになるまで絶対顔出さなかったんだよ、
あ、もう徹底してですか、
徹底して顔出さない、
あ、じゃあもう先にもう曲と
曲だけ、
もうドーって売れて、それからテレビに出たんですか、
今週の第3位はさくらと一郎さんで昭和から好きって、第3位ぐらいになってきたから初めて顔出してもらったんだよ、これ出さなくて正解だったね、
なるほど、
出してたら本当に売れなかったと思うよ、もしかしたら、
あ、やっぱり、うん、もう全てをもう計算されてたんです
ね、みんな計算され尽くしてるね、
すごい、
だからやっぱすごい、すごいよこれ、
すごいですね、
緻密に計算されてるなかなか敵もすごいもんだね
敵ですね、
うん、敵だよね、こんな顔出してもらえないんだから敵でしょ、これ
をそうですよね、でぴったり、うん、歌 も、 もうぴったり息の合ってるっていう、うん、あ、なんですけども、うん、で一郎さんとはもう仲が良かったんですか、
いや悪かったです、
あ、悪かったんですか、
うん、
悪かった、
はい、
あ、それは聞いちゃっていいんですか、
いいよ、
どんなとこ、なんで仲が悪いですか、
あの歌の要するにほら、なんか今までやってきたほら、あのやっぱ生活が違うじゃない、
はいはい、
やっぱりほら習ってきた先生も違ければ、うん、その環境が、うん、置かれた環境が違うと自然にその感性が違うじゃない、
あ、そうですね、
捉え方ね、うん、歌の音楽に対する、
はいはい、
だからその辺でやっぱりほら売ろうと思うから、やっぱりあの力を合わせてやっぱり売らなきゃならないと思うから、う、ね、うん、あの合わせますよね、
うんうん、はい、
あの多少はやっぱり妥協しながらでも、
そうですよね、
うん、だけどこれは今度売れてくれば 我が出るからね、お互いにわがままだったり我が出てくるから、
だんだんね、
だんだんね、
うん、
だからコンビって難しいじゃない、ね、夫婦だって夫婦ばかりすんだからね、コンビでね、
あ、そうですよね、
だからまして他人と他人だから、
うん、
悪いけど私たち手一つ握ったことない、なんかさくらちゃんと一郎さんって夫婦だったんですかって言われる人いるけど、うん、一郎さんほら結婚してたから、
あ、そうなんですか、
うんうん、子供さんもいたしね、
でまた急にですもんね、だってね最初からちょっとあの方をしてたとかいうね、なんか あったわけじゃなくて、急にもう曲ができて、うん、
会社で組まされたコンビなのでね、
うん、
でもそれは致し方ないと思う、うん、どんなバンドだってもしかしてグループ組んで X ジャパンでもあんなすごいんでも、うん、やっぱりね解散したりするんだからさ
確かに
そうでしょ、だって、はい、あんなすげえ世界的なバンドだよ、
すごいでしょ、うん、そうですよね、
だけどあの合わないって当たり前なのよ、
そうですよね、
完成度が同じだったらこれまた気持ち悪いね、
そうですよね、じゃあもう、うん、あの別れて、うん、まあよかった
うん、
別れて、まあ、よかったっていうか、
よかった、まあ、よかった、まあ、自然
とね、自然とということで、
自然消滅で、後にも先にも桜と一郎はないということで解散しましたからね、
そうですよね、じゃあちょっとねまだまだのもう話がね、まだまだもう本当に桜さんと思ってね、あとまたこれ来週もちょっとまたこんな話ちょっと進め
いいわよ、
なんかいいですかね、ちょっともう今回お時間がね、うんうん、もう終わりなので、
あ、
まあ、ぜひとももうちょっとまたお話を聞かせていただきたいんで、ぜひとも来週も皆様楽しみにしてください、
ね、
よろしくお願いしますこの番組はエコージャパン株式会社の協力でお送りしています。それでは次はエンディングです。はい、さくらさん、まだね、はい、まだ本当にもう秘話なんかたくさんまだあるのでね、
たくさんありますね、
またちょっとね来週もぜひともねまたお話をお願いしたいんですけども、
はい、
告知ありましたらっていうの失礼かもしれないですけど、
はい、ございますよ、まだ
ありますか、まだありました、
はい、
それではじゃあもしよろしかったらお願いします。
今度はね、うん、6月の25日に浅草公会堂で、はい、やります、
うん、
夏の演歌祭りということで、はい、泉千鳥さんの主催なんですけど、
はい、
あと私が、うん、特別ゲストで、あともう一人宇田川ふみこさん、あと藤野俊恵さん
が
特別ゲストでやらせていただきます。
あ、そうですか、
浅草公会堂です。
公会堂で、
はい、
こちらはチケットとのお申し込みは
どちらまで、これは、うん、泉千鳥さんのとこの事務所だと思います。
さくらさんのブログとか何もないということで、
ね、ブログ知らないの で,
ないので
私ネットも知らないから、ま
あ、とりあえずさくらさんに関することはこちらの番組ね、うん、
ちゃん任せということでいい、
わかりました、じゃあこちらまでね皆様ね、はい、お申し込みとご意見等もお待ちしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。宛先はファックス番号0366599064、0366599064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。さあ、アベノミ事務所では昭和の名曲をアレンジして新しくなった曲をお伝えする活動をしておりますが、一般の方にも自分だけのアレンジ、オリジナルアレンジとして楽しんでいただいております。お別れの曲にはエコージャパン井通さんだけのアレンジで、また会う日までをお流ししたいと思います。この番組は阿部直美と
さくらで
お送りいたしました。それでは
さよなら。